恵み深い天の父なる神様、こうして2月第4の主日の礼拝を私たちに与えてくださりありがとうございます。どうぞまた神様の御言葉によって私たちの心が励まされ、そしてまたまだ困難な中に私たちはありますけれども、神様の慰めと励ましをいただき、そしてまた希望を見出すことができるように、またこの聖書の御言葉を開き、私たちの心に神様が語ってくださるようによろしくお願いいたします。どうか聖書に書かれている事柄がまた私たちの生活の中に、また私たちの心の内に表され、私たちも喜びと感謝を持って、そして神様が与えてくださるその永遠の命によって生きるものとしてくださるようにお願いします。まだまだコロナ感染は収束していません。神様が私たちを守ってくださり、また医療に従事しておられる方々をも支えてくださるようにお願いします。どうぞ神様の御業がこうした中にも表されて、私たちが本当に神様によって生かされているということを知ることができるように、また信じるものとしてくださるようにお願いします。そのためにも、どうぞこの聖書の御言葉を私たちの心の中に与えてくださり、どうかまた励ましと力を上から与えてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今私たちの一番の関心事は何かというと、おそらくはこの新型コロナの感染がどうやって早く収束できるだろうかということではないかと思います。今年に入ってこのワクチンの接種っていうことが出てきているわけですけれども、私たちにとってはこの少し光が見えてくるかなというような状況の中にあります。もちろん私たち自身のこの健康っていうのは非常に大切です。しかしまたそれ以上に大切なものは、私たちのこの心が強められるということではないだろうかと思います。いくらコロナが収束したとしてもですね、やはりこの希望がなかったら私たちは喜びを持って生きることはできないと思います。ですから、この体が守られるということも非常に大切なことなんですけれども、それ以上に私たち自身がこの喜びと感謝を持って生きる、そしてまた将来に対して希望が持てるという生き方が非常に大切なものではないかと思います。その希望を私たちはどこで見出すことができるんだろうか。神様は私たちにこの聖書を与えてくださっておられる。私たちはこの聖書の中からこの希望を見出し、また神様が私たちに約束してくださっておられるこの永遠の命に預かるものでありたいと思います。今読んだところは12年間長寿を患っているっていうこの女性の話が出ているわけです。もちろん今から2000年前の時代っていうのは今のようにこの医学は発達はしていませんでしたし、もう薬もおそらくはほとんどいいものはなかったんではないだろうかと思います。確かに今はもう非常に医学も発達し、また素晴らしい薬も開発されてきているわけですし、またこの新型コロナワクチンの接種っていうこともですね、私たちにとって希望なんですけれども、しかしそういう医学を持っても、また薬を持っても、私たちの命を永遠に保つっていうことはできないわけなんです。確かに長生きするっていうことは年々この改善はされてきてはいるでしょうけれども、しかし私たちは永遠に生きることはできない。やがて死ぬっていう時があるんですけれども、じゃあそれからその先は一体どうなのか、私たちはどうすればその死の現実を乗り越えて、そしてそれに勝るところの希望を見出すことができるのかということであるわけなんです。今日はこの一人の病に苦しんでいた人が癒される、 彼女には素晴らしい希望が与えられたわけなんですけれども、じゃあ私たちはどうなのか。まあ中にはそんなに私は病気はしていません、まあ、むしろ健康ですっていう人もいるでしょうし、いや中にはいや私はもっとこう難しい病気にかかっています、その治療方法も見出せられません、どうしたら希望を持てるんでしょうかとですね言われる方もいらっしゃると思いますけれども、しかし私たちにはどんな人でもその希望を持つことができる、それをこの聖書の中から見ていきたいと思います。まずこの大切なことは何かというと、このキリストに触れるということが出てくるわけなんです。この12年間出血に苦しんでいた女の人はですね、26節のところを見ると、彼女は多くの医者からひどい目に遭わされてという言葉が出てます。まあ、医者とあるんですけども、今のお医者さんとは随分違うと思います。どちらかというと、何かこう、呪術を使ってですね、治るんだって言って言い聞かせるとか、もうまじないをするとか、また何かこの煎じ薬を作って飲ませるっていうような、医学的全く根拠のないような治療を施していた。だからそれはもう全く治る見込みっていうのはないんです。もうむしろそれは、今で見るならばもう詐欺に近いようなですねことだったんではないだろうか。ですからここにはひどい目に遭わされた、もうこれ飲んだら助かりますよ、病気が治りますよ言われてですね、そして言われるままにしていたんですけれども、何の甲斐もない、持っているものをすべて使い果たしたとですねあるんです。まあ、それは私たちも同じような心理があるんじゃないかと思うんですね。まあ、年取ってくると腰が痛いとか、膝が曲がらない、もう階段登るが大変。薬のコマーシャルがテレビでもよく流れてるんですけれども、これを飲んだら元気に歩けますって言って、私も500円だったら安いなと思って注文したことがあったんですけれども、あんまり良くはならなかった。もうこれはそれはもう半年ぐらい飲み続けないとダメですよって言われて、もうすぐお断りしたわけなんですけれども、2000年前も今もですね、あんまり人間の心理は変わらないと思います。少しでも良くなるものがあったらもう藁にでもすがりたいという思いがあるんですけれども、この12年間長寿で苦しんでいた人はもう一向に治る気配はなかった。それどころか今まで自分が蓄えていた、持っていたものを全部使い果たしてしまったわけなんです。ある意味もうそれはもう希望がない。もうこんな自分を助けてくれる人は誰もいない。そういう状況であっただろうと思います。しかし彼女は27節のところを見ると、イエスのことを聞きという言葉がですね、あるんです。多分イエス・キリストのことを噂で聞いた。病気の人が彼によって癒される。悪霊が追い出されたり、中には死んでいた人が生き返った。じゃあそのようにしてもらった人たちはお金をイエスに払ったんだろうか。払ったってことは一つもないわけ。もう全くただでですね、癒された。もうただほど安いものはない。だから私でも試供品があるって言われたらですね、すぐもらいに行きたくなってしまうというところがあるんですけれども、イエス様の癒しのことを聞いて、彼女は近づいていったわけです。群衆とともにやってきてって聖書にはあります。もうイエス様の前には、大勢の人たちが集まってですね、多分やはり病気の人も来ていたでしょう。自分ももう良くなりたいと思っていた人たちもいただろうと思うんです。そしてこの女の人はこの他の人とは違うことがですね、この聖書の中に記されてあります。それは28節を見ると、あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていた。 群衆と共に一緒にイエス様に近づいたんです。そして彼女は後ろからイエス様に触れた。多分心がすごく弱っていたと思います。もうお医者さんにいろいろかかったけれども、もうお金ばっかり使うばっかりでちっとも良くならない、もう自分はダメだ、半分以上は諦めていたかもしれない、心が弱っている。イエス様に癒されるっていう人たちが他にも出てきてるんです。もう目が、私は見えません、見えるようにしてください、足の不自由な人もですね、やってきて、もうイエス様に、この求めてきて、治りたいのか、治りたいんです、癒される。でもこの人は群衆とともに後ろから紛れ込んでですね、イエス様に近づいた。そしてイエス様に触れた。そしたら29節のところを見ると、するとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じた。不思議なことです。イエス様に治りたいって言いに行ったわけでもない、もう後ろから群衆に紛れ込んで、ただイエス様に触る、そのことによってなんと血の源が乾き、癒されたことを体に感じる。素晴らしいことです。まあ、改めて私たちが実は良くなるとか救われるっていうのは、自分が良いことをできたから、人より素晴らしいことができたから、もうその顧みとして、もう報酬としてですね、自分がもう良いものを受け取ることができるっていうのとは違う世界なんだ。イエス・キリストは決して素晴らしい人だけを救うという方ではない。もう何の力もないし希望もないし、しかし思っていたでですね、あるんです。だから思うだけでもいい。もう極端なことを言ったらですね、教会に来なくても救われる、聖書を読まなくてもお祈りできなくても。でも大切なことは何かっていうと、この思っていたっていう中に、実は他の群衆たちとは違うものがこの女性の中にはあったということなんです。おそらくは、まあ、自分も病気が治りたいと思った人はですね、この女の人だけでは私はないと思います。たくさんの人たちがもうイエス様のところに押し合い、へし合いしてですね、やってきた。イエス様は30節を見ると、この自分の力が出ていったことに気がついた。女の人はこの癒されたということを体に感じた。でもイエス様からはその力が出ていった。この力っていう言葉なんですけれども、まあ、ギリシャ語を見るとデュナミスっていう言葉が使われているんです。実はこのデュナミスっていう言葉はダイナモ、ダイナマイト、語源が一緒なんです。ダイナマイトを発明されたことによって人類の歴史は変わった。すごい力であるわけです。でもほとんどがもう悪用されて戦争に使われるってことになりましたけれども、もう岩をも吹き飛ばしてしまう、まあ言うなれば病をも吹き飛ばし、そして心の中に自分なんてダメだ、治りっこない、もうこのままダメになっていくっていうような、そういう思いをも吹き飛ばすようなですね、イエス様の力が与えられていった。そしてその病の人は感じた、癒された、体に感じる。まあ、私も病気して弱くなったということがあったんですけれども、まあ本当に神様が癒してくださる、まあ祈ってですね、そういう、こう恵みに預かったということがあります。 また逆にお祈りしてくださいって言われることがあり、私は牧師ですからお祈りしませんということはありません。もう必ず言われたらお祈りします。だからまあ電話ででもお祈りしてくださいって言ったら、今電話でもお祈りさせていただいていいですかってお断りさせていただいてですね、電話でも祈ることはもうしょっちゅうあります。そして感謝のことは、良くなりました、元気になりましたって言われたらものすごくやっぱり嬉しくなるんですね。おそらくイエス様の喜びっていうのは、病の人が癒された、もう悪霊に取りつかれて苦しんでるって人が解放されて喜びに満たされることを、おそらくイエス様も何よりも喜ばれる方ではないかと思います。実はこの後で死んでいた娘がですね、生き返るっていうようなことも出てくるんですけれども、そこにイエス様の喜びがあり救いがある。そしてこの救いっていうのは何か、28節にある、あの方の衣にでも触れば私は救われる。実はこれは信仰なんです。行いではない、思っていたとあるんですね。私は救われる、その信仰が私たちにも必要である。まあ、あるお医者さんが、同じ病気になってても心の中に希望を持っている人と希望のない人ではなり方が全然違うってですね、ある時言われました。まあ、同じ病室にがんを患った方がいらっしゃったんです。ステージも大体同じだった。でも一人の方は、自分は必ず治るんだという希望を持っていた。でももう一人の人は、同じほぼステージだったんですけれども、自分はダメ、もう何しても治らないんだ。まあ、その方がすぐ亡くなっていってしまった。逆に希望を持っていた人は元気になって回復して退院された。本当に人間って不思議ですねってですね、言われたことを思い出すことがあるんですけれども、心の中で信じるっていうことと信じないっていうのは全然違うっていうことです。そしてこの女の人も、あの方の衣にでも触れれば私は救われる、彼女はそう言ったんです。まあ、今私たちはイエス・キリストを触れるってことは直接できません。目で私はイエス様を見ましたとかですね、会いましたっていう人、私は聞いたことないです。触りましたってことも人もいない。でも見たこともないし触ったこともないけれども、私はイエス様によって癒されましたって証を私は何回も聞いたことがあるわけなんです。じゃあどうやって私たちはイエス・キリストにお会いすることができるんだろうか。どうやって私たちはこのキリストに触れることができるのか。それは聖書を通して私たちはキリストにお目にかかることができる。この新約聖書の福音書を読むならば、私たちはこのイエスがどんな方であり、どんなことをなし、そしてまた自分にもどのようなことをしてくださるのか。この12年間長寿を患った女の人と、この21世紀日本に生きている私たちは、実は一つの点でつながることができるわけです。私は救われると思う、もうそれだけで十分だということです。私は救われる、ぜひそう信じてほしいです。人に言わなくてもいい、何も立派なことしなくてもいいんです。私は救われる、それを思うだけで私たちの人生は変わってくる。そして現に12年間も長寿で苦しんでいたこの女の人は、イエス様に触って触れて、そして血の源が乾き、体に癒されたと感じる。また私もイエス様を信じてよかった、自分のようなものをもう神様は憐れんでくださって、病気を治してくださったということをですね、何回も私は聞きましたし、まあ私自身もそういう経験があるわけです。イエス・キリストには人を癒す力がある、 そしてこれはただ単なる癒しではない。まあ、私はこの聖書の言葉いいなと思うんです。まあ、他の聖書を見るとこの私は救われるっていう言葉が治るとかですね、癒されるというふうに訳されている聖書もあります。でも私は救われるという言葉はもっと大きな意味を含んでいて、ただ単に病気が治るっていうだけのことではないんだ。だからこの言葉の言語をですね、ギリシャ語辞典で見るならば、もちろん治るっていうふうにも書いてあるんですけれども、救われる、そしてそれは死から救われる、永遠の滅びから救われる、もう広い意味ではそれまで入ってるっていうことなんです。だからいくら病気が治ってもですね、死んでしまったら終わりだっていうことです。まあ、中には病気知らずで元気な人もいるんです。でも突然死で亡くなったという方を私はもう見たことがありました。その逆にですね、長い間病気で苦しんでもうベッドで寝たっきり、でもそれでもそういう中でイエス様を救い主として信じて、心に希望が与えられてですね、こんな自分をも死んだ時に神様はよみがえらせてくださって、天国に入れてくださるって言って、病の中にありながらも本当に平安を持ってですね、心にその期待を持って生きておられた方もいらっしゃったわけなんです。逆に私はその方からもうなんか慰められる、励まされる、ああ本当に信じて生きるっていうことが素晴らしいっていうことをですね、私はその人から教えていただいたということが実際にあるわけなんです。だからいくら健康な体を持っていても死んで滅んでしまう。果たしてどうなんだろうか。逆にですね、本当にこの人大変だなと思いながらも、もうニコニコして大丈夫ですよ。私にはこの命の希望があるんです。天国に行けますって言ってですね、言われると、もう本当にこう励ましを与えていただくことができる。だから信仰っていうのは非常に不思議なものであると思います。そしてこの12年間長寿を患っていた人が、私は救われると言ってるんですね。そしてイエス様は、誰が私に触ったのか。弟子たちはもうご覧の通り群衆があなたに押し迫っています、もう誰が触ったのかはそんなことはもう分かりません。でもイエス様はその触った人を探し求めていった。まあ、それを知った女の人はですね、33節見ると恐れおののぎながら進み出てイエスの前にひれ伏した。彼女は癒されて元気になったんです。でも恐れおののいてイエスの前にひれ伏す、なぜ彼女はこんな行動を取ったんだろうか。そこには非常に神秘的な思いがあったんじゃないかなと思うんです。ただ単なる人間の常識とか、また人に挨拶する、もうお医者さんに治療してもらって薬いただいて治ってありがとうございましたって言いに行くのとは違うような思いがこの女の人にあったと思います。もちろん薬を飲んだっていうわけでもないですし、特別な治療を施してもらったっていうのはない。自分がこっそりと後ろから群衆に紛れ込んでただ触る。でも血の源が渇き、体に癒されたと実感した。不思議なことです。神様は生きて働いておられる。彼女はそれを感じた。イエス様は探し求めておられる。本当にこの畏敬の念っていうかですね、神様は本当におられるんだ、これはイエス様だ。彼女はイエスの前にひれ伏した。そして真実をすべて話した。私たちは今イエス様を肉眼で見ることはできません。でも同じことが私はあると思います。聖書を読んで、こ この福音書の中にイエス様が癒される姿を見て、私も触れれば救われる、その信仰を持って信じてイエス様にもう心からすがっていくときに、私はそのことが表されると思います。だから私もどうやって救われたんだろうか、説明のしようはないです。なんで信じることができたのか、もう神様がそうしてくださったとしかですね言いようがないわけです。もちろんこの長寿を患っていた女の人もそうだった。説明をすることができない。でもイエス様が癒してくださった、イエス様が救ってくださる、イエス様がこの女の人に言ったのは、あなたの信仰があなたを救ったのですと宣言されたわけなんです。私があなたを癒したとは言われなかった。あなたの信仰があなたを救った。じゃあその信仰はどういう信仰なのか、衣にでも触れれば私は救われる、それが彼女の信仰だった。触れれば私は救われる、癒される、元気になれる、その信仰によって彼女は全く癒されたということです。まあ先ほども言いましたけれども、救いっていう言葉が使われている、治るっていう意味があるんです、癒すっていう意味もあります。でもあなたを救ったとイエス様は言われた。究極の救い、完全な救いがある。病気が治るだけではない、私たちは死の滅びから救われるということです。だから体の元気な人も死ぬことはあるわけなんです。だから死から私たちは誰でも救われなければいけない。信仰があなたを救う、イエス様は言われます。そしてこの女の人はただ病気が治っただけではない、実はその後に3つのことが出てきてるんです。イエス様は安心していきなさい、苦しむことなく健やかでいなさいと、実はここに3つのことが添えて与えられてます。安心、平安です。心にですね安らぎが与えられる、まあギリシャ語ではエーレーネという平和というですね言葉が使われているんですけれども、心が平安、安心できる。そして2つ目には苦しむことなく、この苦しむっていうのは病気から苦しむ、病の苦しみっていう意味もですねあるんです。だからそれは悩み、不安、病気して生きていて心はどうなんだろうか、やっぱり将来的なことを考えると不安になるんです。将来のことを恐れる、その苦しむことなく苦しみから解放される、自由になる、もう病の鎖がですね解き放されてもう自由になって、三つ目には健やかでいなさい、健やか、元気、健康である、生き生きしている、この三つのことがですね添えて与えられるってことなんです。ただ病気が治ったということではない、平安があり、苦しみから解放され、そして元気でいるっていうですね素晴らしい恵みをイエス様は与えてくださる。おそらく他の人間の医者ではこれは与えることは私はできないと思います。神様しかこれらの3つのことを与えてくださる方は他にはおられない。なんで私たちはイエス様を信じる必要があるんだろうか。イエス様は私たちを完全に救ってくださる方である。病を癒し、心に平安を与え、苦しみから解放し、そして健やかに元気で生きるようにしてくださる、その恵みに私たちは生かされるってことなんです。ですから願わくば私たちは肉眼で見ることはできないし、この手で触れることもできないんですけれども、しかし聖書を通して 私たちはキリストに触れることができる。そしてこのイエス様に本当に心の中でお目にかかることができるならば、信じるならば、私は救われる。そのことを心にぜひ思っていただきたい。そしてまたこの神様の素晴らしい救いに預かっていただきたいと思います。お祈りいたします。あの方の衣にでも触れれば私は救われる。天の父なる神様、どうぞまた私たちの心の中にもその思いを起こしてくださるようにお願いします。私たちもこのにあってさまざまなことで苦しみ、また平安がなくなってしまう。そしてまた元気も力も湧いてこない、その弱さがあります。12年間長寿で苦しんでいたその女の人もイエス様に触った。そのことによって血の源は乾き、病が癒されたことを体に実感する。本当に素晴らしい恵みに預かりました。どうぞまた私たちも信仰によって聖書を通してイエス様に触れ、また力が与えられ、心は穏やかになり、また健やかに生きるものとしてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。